昨年、私は初めて大晦日にホテルに宿泊して一人で年越しをする経験をいたしました。寂しいものです。高知市内のホテルだったのですが、驚いたのは思いのほか同じように大晦日にホテルに宿泊している方々が結構おられるということでした。ある方に聞いてみますと、桂浜でご来光を拝むために東京から来たと、そのように言っておられました。日本人にとってお正月は最も信仰心が厚くなる時であるように思います。多くの方が初日の出に手を合わせるために各地に出かけます。また何百万何千万という方々が神社にお参りに行き、お賽銭を捧げて祈るのです。ソニー生命保険の調査によりますと、今年のお賽銭の平均金額は1人286円だそうです。それでも明治神宮のように3日間で300万以上が訪れる神社では、8億円を超えるお賽銭が集まることになります。人々は一体何を祈るのでしょうか。家内安全でしょうか。商売繁盛でしょうか。内容は様々かもしれませんが、すべての人が自分の願いが叶うように祈るのではないかと思います。私たちも新しい一年に向けて様々な願いや計画を持っています。そしてその願いが実現することを祈ります。願うこと、計画することは悪いことではありません。しかし、もしただひたすら自分の願いの実現や自分の計画の達成を求めるだけだとしたら、重大なことを見失っていることになります。箴言19章21節には、人の心には多くの計画がある、しかしただ主の御旨だけが固く立つとあります。新共同訳聖書は主の御旨のみが実現すると訳しています。私たちの願いや計画を超えたところに神様のご計画があるのです。そしてその神様のご計画のみが実現すると聖書は証言しています。神様は私たち一人一人に対してこの年の完全なご計画をお持ちです。それは私たちにとって最善であり最高の計画なのです。この一年、神様の確かなご計画に導かれていることを忘れないようにしたいものです。そして何事があろうとも動揺せずに信仰の道を、命の道を歩み続けたいと思います。その秘訣をご一緒に御言葉から学んでまいりましょう。詩篇の16編をお開きください。口語訳聖書では758ページ、新共同訳聖書では845ページになります。旧約聖書の詩篇16編、1節から11節まで通して読んでみたいと思います。口語訳でお読みいたします。神よ、私をお守りください。私をあなたにより頼みます。私は主に言う。あなたは私の主。あなたのほかに私の幸いはないと。地にある聖徒は、すべて私の喜ぶ優れた人々である。おおよそ他の神を選ぶ者は悲しみを増す。私は彼らの捧げる血の感謝を注がず、その名を口に唱えることをしない。主は私の修行、また私の杯に浮くべきもの。あなたは私の分け前を守られる。はかり縄は私のために好ましいところに落ちた。まことに私は良い修行を得た。私に悟しを授けられる主を褒めまつる。夜はまた私の心が私を教える。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。このゆえに私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶ。私の身もまた安らかである。 あなたは私を黄泉に捨ておかれず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。あなたは命の道を私に示される。あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、あなたの右にはとこしえに諸々の楽しみがある。アーメン。この詩篇16篇の基調にあるものは喜びであります。しかも大胆な、突き抜けた喜びです。9節を見てください。私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶ、私の身もまた安らかであると歌われています。新共同訳聖書では、私の魂は踊りますと喜びの大きさが表現されています。この詩篇16篇の作者はダビデです。ダビデはこの16篇の中で、喜びと楽しみという言葉を2回繰り返しています。よほど嬉しいことがあったのだろうと思うのですが、どうもそうではないようです。一節を見てください。神よ、私をお守りください。私はあなたにより頼みますとあります。苦難か、危険が迫っている緊張が感じられます。ダビデは幸いの最中にいるわけではないのです。むしろ苦悩のただ中にいると推測できます。でもその渦中でダビデは喜ぶのです。真の喜びとはそのようなものです。悩みの中でも、病を負っても、自分の弱さに直面しても、たとえ死に直面しても、心の底に持つことができる喜びがあるのです。そんな喜びの源泉はどこにあるのでしょうか。二節を見ていただけますでしょうか。私は主に言う、あなたは私の主、あなたのほかに幸いはないと。すごい言葉です。あなた以外に幸せはありません。あなたがいればそれでよい、それだけで十分です。そういう意味であります。神様を知っている。それ以上の幸せはない。それ以外の幸せもない。ダビデはそう告白しているのです。このような告白の裏側では、私たち人間がこれこそ私の幸せだと思っていたものの虚しさがあらわにされているはずです。本当の幸いを知るために、そうではない幸せが崩されるということがあるのです。人間は自然にはこのような告白には決して到達できないのであります。こっちの幸せ、あっちの幸せと、本物でないものを追いかけてしまうのです。しかし、どこかで自分が追い求めていたものが虚しく、また脆いものであったことを悟らされるのです。四節をご覧ください。おおよそ、他の神を選ぶ者は悲しみを増すとあります。その通りです。これは誠に痛い経験です。ダビデもそのことを思い知る経験を通ったのです。そして私の幸いと言えるものは、結局はあなただけですという思いに至ったのです。私たちもダビデのごとく告白できるのであります。まだ他の幸せを追っている人もいるかもしれません。しかし、実際これ以上の幸い、これ以上の喜びはないのです。神様を知っている。否、神様に知られている。そしていついかなる時にも、この神様が味方として私についていてくれる。これ以上の幸せはないのであります。これで十分なのです。そうではないでしょうか。五節、六節を見てみましょう。主は私の修行、また私の杯に浮くべきもの、あなたは私の分け前を守られる。はかり縄は私のために好ましいところに落ちた。まことに私は良い修行を得た。この修行というのは、 イスラエルの民がカナンの地に入ったときに、部族ごとに分配された土地のことを表す言葉です。十二部族のうち、レビ族だけが聖所で主に仕えるために土地の分配を受けませんでした。ただ、主ご自身が修行となるという特別な約束を受けたのです。これは平易に言い換えれば、レビ族は神様が責任を持って養うというそういう約束でした。ダビデは、主が私の修行と告白しています。修行は財産、宝と言ってもいいでしょう。自分は神様という最高の宝を受け取ったとダビデは言っているのです。そして神様という宝を受けた以上、心配はない。神様が自分の分け前を守り、良いものを与えてくださると安心しているのです。私たちにとっても、主が私の修行です。神様という最高の宝物を私たちも受けたのです。神様が私たちを顧み、私たちの生活を守ってくださるのです。だから何も心配しなくてよいのであります。私たちは神様から良きものを受けました。何より一人子であるイエス・キリストをいただきました。そのイエス様による罪の許しと救いを受けました。神様との和解、平和、自由、永遠の命、この世の何者をも比べられない素晴らしいプレゼントをいただきました。聖書ははっきり言っています。ローマ書8章32節、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。そうです、神様は必要なものは必ず必要な時に必要なだけ与えてくださいます。だから心配することはないのです。神様はなぜそこまで私たちにしてくださるのでしょうか。それは私たち自身が神様の修行だからです。申命記32章9節には、主の分はその民であって、ヤコブはその定められた修行であるとあります。神様にとっては私たちが宝であり財産なのです。だからこそ命を懸けて救い、守り、養ってくださるのです。私たちがこの神様を人生の主として信頼してお従いすれば、何も心配する必要はありません。心配は神様の領域、私たちの果たすべき分はその神様を信頼して従うことであります。16章6節を見ていただきたいと思います。はかり縄は私のために好ましいところに落ちたとあります。これは修行である土地の境界線を意味していると考えられます。ここからここまで、これがあなたの場所ですよということです。わかりやすく言えば、あなたの持ち場が与えられたということです。人間誰もが自分の持ち場、立場を持っています。家庭において、職場において、地域社会においてもそうです。それぞれに持ち場、立場があります。それに満足している人もいれば、不満を感じて不平をつぶやいている人もいるかもしれません。しかし今自分が置かれている場所は、神様が与えてくださった場所なのです。神様の計り縄は誰にとっても一番良い場所、好ましいところに落ちるのであります。数年前にお亡くなりになった渡辺和子さんをご存知の方が多いと思います。この方の書かれた本に、置かれたところで咲きなさいという本がございます。彼女自身が修道院生活に行き詰まり、もうやめようと思ったときに、宣教師からいただいた言葉だといいます。彼女はこの言葉をこう解説しております。咲くということは、仕方がないと諦めることではなく、自分が笑顔に幸せに生き、 周囲の人々も幸せにすることによって、神があなたをここにお植えになったのは間違いではなかったと証明することなのだ。今の場所にあなたを置いてくださったのは神様なのですから、そこにあなたにしか果たせない何か役割があるに違いありません。今年、自分の置かれた場所で、自分の家庭で、自分の職場で精一杯神様の愛を証しするものでありたいと、そう願います。聖書朗読をしていただいた8節の言葉からもう一度見ていきたいと思います。詩編16編の8節、この16編の中心聖句と思われます。私は常に主を私の前に置く、主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。ダビデはそう歌っています。主が私たちの右にいてくださる、ゆえに我らの歩みは動かされることなく安らかだというのです。昨年は災害や事故の多い年でした。今年もどのようなことが起こるのか誰にも分かりません。しかしこれだけは言えるのではないかと思います。聖書の予言をひも解くと明らかなのは、この世界はますます混沌としていくということです。自然界も人間社会もさらに崩れていくことでしょう。宗教界も終末に向かって動いていくことでしょう。黙示録13章に予言されているアメリカやカトリックの動向を注視しなければなりません。思いもしないような出来事があるかもしれません。試練や困難が訪れるかもしれません。しかし私たちには確かな拠り所があります。それを示しているのがこの16編8節の言葉です。私は常に主を私の前に置く、主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。なんと力強い御言葉でしょうか。この御言葉をしっかりと心に刻んで歩んでいきたいと思います。常に主を私の前に置く、ここにすべてがかかっています。何があっても動かされることのない拠り所を持つことも、満ちあふれた喜びを持つことも、命の道を歩むことも、すべてこの常に主を私の前に置く、ここに始まるのです。使徒行伝2章を見ますと、ペンテコステの聖霊降下を受けたペテロが立ち上がって群衆に説教する場面が記されています。ペテロはその中で十字架に死んで復活されたイエス様に当てはめて、この詩編16編8節を引用しています。そこを見てみたいと思いますが、使徒行伝使徒言行録の2章の25節、新約聖書の182ページ、口語訳で182ページ、新教徒訳では216ページになります。使徒行伝、使徒言行録の2章の25節です。口語訳では182ページ、新教徒訳では216ページです。口語訳でお読みします。ダビデはイエスについてこう言っている。私は常に目の前に主を見た。主は私が動かされないため、私の右にいてくださるからである。で、ペテロはこの16編の8節を引用しているんですが、常に目の前に主を置くではなく、常に目の前に主を見たと言っています。主を目の前に置くということは、常に主を見続けるということです。これが何があっても動揺しない秘訣であります。常に右にいて支えてくださるイエス様をじっと見続けるという経験です。で、この見るということを考えるときに、イエス様の言葉を思い出します。マタイによる福音書の6章を開いていただきたいと思います。6章の22節から23節、口語訳では8ページ、新約聖書の8ページです。新教徒訳では10ページになります。 マタイによる福音書の6章の22節、そして23節。口語訳で読ませていただきます。22節、23節。目は体の明かりである。だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。しかしあなたの目が悪ければ全身も暗いであろう。だからもしあなたの内なる光が暗ければその暗さはどんなであろう。イエス様はこの言葉の後にあの有名なですね、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと思い煩うな、神はこれらのものが必要であることをご存知である、だから神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるという、あの三条の説教のですね部分がこの後に続いていくわけであります。でイエス様はこの6章の22節23節で澄んだ目と悪い目、新共同訳聖書では濁っている、濁った目、この2種類の目について話しておられます、語っておられます。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。実はイエス様がおっしゃっている澄んだ目の澄むというこの言葉には単純、シングル、一つという意味があります。要するに澄んだ目というのは単純に愚直に一つのものを見続ける目なのです。それに対して悪い目、濁った目とはあっちを見たりこっちを見たり目移りして落ち着かない目のことを教えているのです。赤ちゃんの目はとても澄んでいて美しいです。なぜでしょうか。それは赤ちゃんが親を信頼して親だけを見続けているからでしょう。その一途さが澄んだ目を生むのです。私たちの目も幼い頃は澄んで輝いていたのです。しかし今はどうでしょうか。同じ輝きを保っているでしょうか。いつの間にか濁ってはいないでしょうか。曇ってはいないでしょうか。もしそうであるならば、それは単純さを失ったということです。大切な一つのことを素直にじっと見続けるという単純さであります。変わって今やあれもこれもと一度にいくつのものを同時に見ようとする。そうすることによって目が曇り、最も大切なことを見失い、思い煩いや動揺が始まるのです。私たちが見続けるべき最も大切なお方とは誰でしょう。言うまでもなく、それはイエス・キリストであります。我々を愛し、我々を救うために十字架に死なれ、三日目によみがえり、そして今も生きて、我々のために取りなしたもうイエス・キリストです。目には見えませんが、確かに我らと共におられ、我らを導きたもうイエス・キリストであります。このお方を愚直に見続けることが大切なのです。それが何事もあろうとも、動かされることなく生き続ける秘訣であります。ペテロは、詩編16編8節を引用して、私は常に目の前に主を見たと言いました。ここで使われている見るという言葉は特別な言葉です。この言葉には、透かして見るという意味があります。透視するということです。薄い紙であれば、目の前にその紙を持ってきても、向こう側が透けて見えるわけです。その透視です。物事の向こう側に主を見るということです。ダビデの経験に当てはめるなら、ゴリアテの向こうに主にあって勝利している自分の姿を見るということです。考えてみてください。普通に考えるならば、少年ダビデが百戦錬磨の大男、ゴリアテに勝てるはずがありません。ゴリアテを見たら、イスラエルの軍隊のように恐れて、戦う気力まで失ってしまうのが普通でしょう。しかしダビデはそのゴリアテの向こう側にはっきりと主を見ていたのです。また主にあって勝利する 自分の姿を見ていたのです。そして実際にダビデはゴリアテを倒して勝利したのです。これは信仰のみがなせる素晴らしい世界です。透かしてみる信仰です。この迎えた新しい一年の歩みの上に、どのようなことが待っているのでしょうか。残念ながら私たちには、それを知ることは許されておりません。しかし良いことばかりでなく、ダビデの前にゴリアテが立ちはだかったように、私たちの前にも大きな問題や困難が立ちはだかるということがあるかもしれません。そのような時にこそ、この透かしてみる信仰を働かせていただきたいと思います。問題や困難の向こう側に主と主にあってそれを乗り越え勝利している自分の姿を信仰の眼で見続けていただきたいのです。問題そのものを見るのではありません。困難そのものを見るのではありません。もし問題や困難そのものを見ているならば、私たちは間違いなく心をくじかれてしまいます。そうではなく、問題の先を透かして主を見るのです。仕事の問題、家庭の問題、子どもの問題、病気の問題、教会の問題、何であれです。問題そのものではなく、その先に主を透かして見続けるのであります。透かして見る信仰による勝利を得る秘訣は2つあります。ダビデはゴリアテを前にしたときにこう宣言しました。これは主の戦いである。サムエル記上17章47節の言葉です。これが第一の秘訣であります。私たちも困難や問題を抱えたときに、これは主の戦いだと信じるのです。決して一人で追い、一人で戦わなければならないと、そのように考えるのではありません。もしそう考えるならば、私たちは間違いなく敗北してしまいます。しかし信仰を持って、これは主の戦いだと宣言するのです。一人で戦うのではない、主が戦ってくださる、主が共にいてくださると信じるのです。この世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると約束された主が共にいて戦ってくださる。そう信じるのです。もし信じることができたら、もう勝利は得たようなものです。主が戦われるのですから、負けるはずがありません。二つ目の秘訣は武器にあります。ダビデは聖堂の鎧で身を固め、太く長い聖堂の槍を持つゴリアテに対して、谷間で拾った滑らかな石5つで戦いに挑みました。この5つの石は、エペソ書6章に出てくる神の武具を表していると言われます。すなわち救いの兜であり、真理の帯であり、正義の胸当てであり、信仰の盾であり、御霊の剣であります。ダビデは5つのうち1つを用いてゴリアテを倒しました。それは御霊の剣である神の言葉であるというのです。確かに我々に与えられている唯一の武器は御霊の剣である聖書の言葉です。私たちに与えられている戦いのための武器はただ一つ、この聖書の御言葉なのです。今年は今まで以上にこの神様の御言葉を日々蓄える一年にしたいと願います。何があっても一日に一度は聖書を開いて御言葉を受け取る、御言葉を食べるのです。なぜならこの御言葉が私たちを生かし、私たちを養うのです。この御言葉が私たちを教え、私たちを導くのです。この御言葉が私たちを支え、霊的な戦いの力となるのです。実際、御言葉には力があります。なぜなら、御言葉はキリストそのものだからです。御言葉を受けるということは、キリストを受けるということなのです。ヘブライ人の手紙の12章、1節から4節をお開きいただきたいと思います。新約聖書、ヘブル人の手紙の12章の1節から4節、新共同訳ではヘブラー人への手紙、12章1節から4節、口語訳では356ページ、新共同訳聖書では416ページです。ヘブル人への手紙12章の1節から、 なさい、4節までと言いましたが、3節までですね、1節から3節まで、12章の1節から3節まで、口語訳でお読みいたします。こういうわけで、私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。信仰の導き手であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかとパウロは記しております。私たちが目を向けるべきはやはりイエス・キリストなのです。このお方から目を離してはいけません。信仰を持って生きる道は決してたやすくはありません。敵であるサタンが巧みに働いて、私たちの信仰を亡き者にしようと機会を狙っています。私たちの心をくじくための重荷がのしかかってきます。また私たちの歩みを止めるために罪と誘惑が足に絡みついてきます。私たちはそれをかなぐり捨てなければならないのです。ただただイエス・キリストを見つめて走り続けるのです。苦しい時があるでしょう。もうダメだと諦めの思いにとらわれることもあるかもしれません。その時は12章の3節を思い出してください。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきであるとあります。十字架のキリストです。苦しい時、辛い時、もうダメだと思う時、この十字架のキリストを思い出してください。我々の救いのために鞭打たれ、釘付けられ、十字架にかけられたイエス・キリスト、我々に代わって我が神、我が神、何故お見捨てになるのですかと叫ばれたイエス・キリスト、また我々のために父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られたイエス・キリストを思い見るのです。その姿に目を向けるのです。そうすれば必ず必ずもう一度立ち上がる力が与えられます。修法に記していただいた瞑想の言葉をご覧いただきたいと思いますが、エレン・ホワイトは霊感を受けてミニストリー・オブ・ヒーリングの中にこのような言葉を残しています。神の愛は他のどんな愛に比べても天と地の差のように高いのである。神は計り知られぬ永遠の愛をもって神の子を見守っておられる。最悪の状態と見える暗黒の時代に神を信じなさい。神は御旨を行い、その民のために万事を良くなるように働かれるのである。神を愛し、神に仕える者の力は日々新たにされる。イエス様があなたを見捨てることはありません。私たちがイエス様から目を離してしまうことが問題なのです。イエス・キリストを見続けましょう。イエス様のご再臨が近づく中、世界はますます混沌としてくるはずです。信仰のゆえに、ダニエルやヘブルの3人の青年のように、大きな試練に遭うことがあるかもしれません。しかし、燃え盛る炉の中に投げ込まれた3人の青年のただ中に、第四の者がいたことを忘れないでください。主はいつもあなたの傍らにおられるのです。何事があろうとも、その先に我らと共におられる主を見続ける一年でありたいと願います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www. www.audioverse.org へアクセスしてください。